鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。3月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は3月21日の木曜日でございます。今回で145回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター、鈴木智和のちょっとした小話をしている、一人ごとをしている番組でございます。ね。一人ごとをしている番組って、なんか、なんだそれっていう感じで、と思うんですけど。まあ、自分のね、活動のね、紹介だったりですね、カツ丼の紹介をですね、行ったり、曲の紹介をですね、行ったりですね、この曲にかける思いの丈をですね紹介したりですね、こんなこと考えてますなんてことで喋ってる番組となっておりますので、まあ気楽な感じでお時間があったら聞いていただけたら嬉しいななんてこんな風に思っております。さて、あっという間にですね、3月ももういよいよ、下旬っていうかな、中旬っていうところを指すんだろうね。上旬はやっぱり1から10日ぐらいまでなのかね。で、11日から20日を中旬とするならば、21から31日までの間は下旬と呼ぶのでしょうか。ですかね。それなんかこう、ざっくりしてるんで、まあ正解はないのかもしれないですけど、まあ僕は下旬としましょう。3月もね、いよいよ下旬になってまいりまして。お彼岸なんかももう、の頃ですよね。まあ、暑さ、寒さも彼岸までなんて言葉もありますがね、いよいよこう彼岸を過ぎたら、さ、寒さはね終わって暖かい日々がやってくるのかななんて、いろんなシーンで使われたりしますよね、この言葉ね。暑さ寒さも彼岸までって、そのすごい昔からあるそうなんですよ。なんかもう江戸時代にはすでにあったみたいなんで、なんかその聖徳太子の頃からあったんじゃないかみたいな話もあるぐらいですけど、まあ、そのぐらいの頃からみんな大体こう初感で感じてたんでしょうね。お彼岸のこのぐらいの時期のお彼岸という感じは、まあ、昔から文化としてあったとは思うんですけど、その時にやっぱりちょうどこの頃になると暖かくなってくるよねなんていうのは、もう何ですか、江戸時代って言ったらもう300年ぐらい前じゃないですか。もうそのぐらいの頃からの300年前の人がなんかもうすでに感じてるみたいなっていうのは、なんかこういいですよね。そういうこう言葉で、なんかその言葉で面白い、昔の人の言葉で面白いのが、なんかあのね、何回も僕もこのワンタイムで言ってますけど、あの頃の人が考えてたとかようなことって、こう今も変わらない、そんなに変わらないんだねみたいなね、なんかそういうのを感じまして。でもそうですよね、結局ツールが違うだけなんですよ、ツールが。要は田植えしてお米、稲作をしてお米を取ってたっていうのだとするじゃないですか。だったら昔は手で一本植えてたのを今はトラクターとかで、まあ、植えたりとかって、でもその米を作るっていうことは変わってないじゃないですか。で、家族を持ってとかさ、それ親が子供を思う気持ちとか、子供がこう親を気持ちなんていうのは、まあね、変わらないものだったりしますよね、そういうのもね。でも何ですか、こう乗り物みたいなのが、それこそ昔は馬車だの牛車か、その前最初ね、なんかよくその時代劇見ると牛車に乗って、まだ乗れる人なんてこう身分高いような人が感じですよね。牛車が馬車になってとか、馬車がこうね車になったりとかってして、とかあと遺伝っていうか、あれなんですか、こう伝えるもののツールとしてね、そうとこそこい糸紙あの紙コップで糸電話って実際使ってた人はいんのかな。いや、いないよね、それなんか身近じゃないとダメですよね。糸電話もあれですけど、そういうなんか電車バトじゃないけど、そういう昔は飛脚とかがこうあれね、あれしてたでしょ。すごいですよね、でも飛脚って、 リレーしてたってことですよね。ガチでリレーしてたって走って、それが仕事になってたんですよね。ただその今も箱根駅伝とかを見てると、人間は、人類は走れば、ああやってなんですか、20キロの距離1時間で。これまあ、そんなに早くはもう昔のね、食べ物とか、その理論とかだったら、まあ、今の箱根駅伝選手とは、まあ同じような感じは無理かもしれないですけど、しかし、すげえ、いだてみたいな、足速い人とかで、なんか、リレーして、すごい、ね、長距離なんかを、今度ね、そんなんかも調べてみようかなって思うんですけど、素敵ですよね、それもね。なんていうのはね、今はね、もうトラックとか、ね、もうので、ひゅーって行けちゃったりするから便利なんですけど、まあでもその手紙を、とか、手紙だけじゃなくてね、その物質とかを、運ぶっていうことは昔からやってて、それのツールが変わってるだけだったりするじゃないですか、今も。ね。だからなんかこう、だからその時に思ってる、その仕事をしながら思うようなことって、ね、一緒だったりするのかな。ただその、面白いなと思う中一つに、普遍的なそういう部分っていうのかな。夕日を見て、ああ、夕日だなとか、今日終わっていくなって寂しいなとかなったりとかってするのとか、寒いな今日とか。でも、彼岸の頃になると、ちょっと、暖かくなってくるよね、みたいなのは、変わらないじゃないですか。でも、その、面白いの、変わっていくのが、人の、こう、マインドとか、概念とか、常識みたいなのは、変わってってるのも面白いなと思うのが、なんだろう。昔、ジェンダーとかいう言葉って、なんか、なかったっていうか、浸透してない。何それみたいな感じで、わかんないじゃないですか。それこそ今なんて、男のくせにとか、そういうこと言っちゃダメだっていうか、男のくせにとかね、女らしくいろよとかって言ったら、もう、ベーベーベーみたいな、はい、ハッピーボー、ポーポー、罰ですみたいな感じになっちゃうっていうのじゃあるじゃないですか。そういう風なのって、もうここに20年ぐらいとかでもう、すごい変わってきちゃうっていうのかな。ね。だからそういう風にして、コンプライアンスっていうのかな。なんか今そういうドラマやってますよね。安倍貞夫さんがやってるやつね。あれちょっと面白いですよね。80年代からタイムスリップして今に来て、コンプラがない時代の人たちが今のコンプラまみれの、なんか頃の時代の世界に、なんかタイムワープしちゃうみたいな感じで。ちょっともう現代版バックトゥーザフューチャーじゃないですけど、なんかそういう感じですけど。だから最初のうちとかね、なんかこう、その安倍さんがバスの中でこうタバコを吸うシーンなんですよ。タバコを。ブカブカって。じゃあもうみんなもう、スマホで。安倍さんがその80年代の、なんか学校の先生かなんかやってて、でそれをこう今、2024年、今の今現代かなんかにこう、いきなりタイムスリップしちゃって、で、バスに乗ってて、タバコをプカプカって吸ってたら、みんなこうやって、動画で撮影して、SNS に上げられちゃうみたいな感じになってるのがあったんですけど、その確かに昔、その電車とか、バスもあったのかな、灰皿ついてましたよね。電車に銀色のなんかこうパカッてやつで、開けたらなんかパンパンに入ってたなんか記憶があるんですよね、それで。いや、なんか、懐かしいっていうか、そんな頃だったなと思って。でも今だって、タバコなんてもう、なんですか、普通に吸ってないっていうか、吸ってない、その前、その、いわゆる、昔はその職場、なんですか、もう机の上に灰皿が置いて、銀色の灰皿が置いて、なんかもう仕事しながら吸うみたいな感じのとかってもう普通だったじゃないですか。なんかそれこそなんだろう、30年前、40年前ぐらいっていうのかな。それがだんだんね、タバコなんかもこうダメっていうか、その今だったら場所なんかここでしか吸えませんみたいな感じになったり、電車ではもう灰皿とか置かなくなったりとかってしてね。でもそれより前の世代の世界になると、僕も知らないですけど、トイレになんか、タンツボが置いてあったりとか、タンツボって、そう、なんか、なんで置いてあったのかをちょっともうわかんないんですけど、なんかあったりとかってね、するし、そういうのもどんどん変わってくる。まあ、それは時代によってね、変わってるものであるんですけど、まあまあ、そういうふうにね、その常識的に、まあ、そのジェンダーだったりとかってするので、変わってくるものもあるじゃないですか。だから今、こうやって、なんか何でもない常識みたいなのも、さあ、20年後、30年後とかだったら、もう非常識になってる可能性はある。十分あるんですよね。そういうのって。確かに、前は学校の先生とかの、こう、愛の無知と称した体罰なんて結構、 なんか普通にあって、でもなんかそういうもんだと思っててたんですけど、僕が学生の頃はね、先生からビンタされたりみたいなのって、ね、結構当たり前、愛の無知なんて言葉ありましたね。右の方を打たれたら左の方を出しみたいな、なんだそれみたいな、今考えるとねっていうのあったんですけど、そういう時代って気がするんですけど、今なんてね、もうバシになって言ったらもう大変ですよね。それこそね、もう血祭りにはいられちゃうような感じになってね、そういう風に時代は変わってくるのかなっていう、その成熟してるっていうんですかね、成熟してきてるっていうんですよね、こうなんか分なんだろうな、そのマインドっていうかね、人々の考え方みたいなのがね、まあもちろんそういうのでいや、いいんだと思うんですけどね、うん、この間電車の中で結構なおじさんが音楽聴いて、結構なおじさんってもうおじいちゃんに近いぐらいなのかなと思って、シャカシャカシャカシャカシャカってこう音漏れしてんすよ、そのイヤホンからね、おじいちゃんがイヤホンから音漏れって、なんかそれもなんかちょっと時代を感じるっていう。昔ね、若者がね、若者のこうイヤホンか、あのヘッドホンから音漏れしてて迷惑だっていうなんか感じた気がするんですけど、もう おじいちゃんの、おじいちゃんつってもね、多分その僕とね、そんなになんか10個ぐらいしか変わんないんじゃないかなっていう。で、見た目はね、ちょっとこう、まあちょっと失礼なんですけど、結構おじいちゃんに見えちゃうような感じだったんですけど、でもその、音漏れでシャカシャカシャカで、なんか、ハーモニカの音と、なんかタンバリンみたいな、タンタンツクタンツクタンって聞こえてきて、で、なんかこう電車が、電車乗ってたら静かにシューってなる、静かになるときに、なんか聞こえてきて歌が、いくら背伸びをしてみても、とか、ゆずなんですよ。おじいちゃんゆず聞いてると思って、でもすげえなと思って、しかもなんか少年ってこれなんかゆずのデビュー当時ぐらいの、ねえ、それデビューしたての頃ぐらいにね、やってた曲で、こう、年数で言うと97年とか8年とか多分そのぐらい、1998年ぐらいの時で、もう昔はもう私もこう、ちょっとこう、カバーとかね、コピーして路上で歌ったりもしましたけど、ハーモニカを吹いて、ねえ、ああ、なんかそれ、おじいちゃんもゆず聴いてるなんて、幅、なんか、ゆずのこう、振り幅すごいなと思って、年齢層高い人からもね、聞かれてるんですけど、で、その次に流れてきたのが、なんか聞こえてきたって、音が。で、さよならバスはーって、さよならバスって曲が流れてたんですよ。で、僕、ゆずの初期のアルバム、ちょっとこう知ってて、少年っていう曲の次にさよならバスが来るアルバムは存在してないんですよ。ってことは、そのおじいちゃんは、オリジナルでプレイリストを作って聴いているか、もしくは、何かの、シャッフルで、なんか、シャッフルでこうなんか聴いてるっていうことですよね。なんか、ああ、時代だなと思うんですけど。じゃあ、シャッフルって機能って、便利だなと思う、まあ、いいじゃないですか。いろんな、次に何来るんだろうと思って、ああ、この曲来たみたいな、ラジオを聴いてるような感覚になれるんで、いいなって思う反面、アルバム、それこそレコードの頃の、アーティストの作品って、なんか最初から最後まで、こう、曲順とかも全部、こう、構成とかも考えて考え抜かれて、順番もちゃんと順序立てて、こう最初から最後までって言ってこう作られてるものだってするじゃないですか。だからよく曲の始まりなのに前の曲のこう終わりのこう部分がこう残ってっていうかだったりするのも、そういう演出だったりする、演出なわけじゃないですか。レコードでさ、そのままこうシューってつながりでこう行くっていう、なんかそういうのをこう味わいながらアルバム一個通す、聞くっていう良さも、例えばビートルズだったらサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドっていうアルバムがサージェント・ペパーズであって、で、それはビートルズが新しくビートルズに、今までのビートルズがこうなんか、まあ、死んでさえんだけど、死んで生まれ変わって新しいビートルズになるっていうところのコンセプトで、サージェント・ペパーズ・ローリー・ハーツ・クラブ・バンドっていうバンドがその最初から最後までショーをやるっていうようなテーマを持ってコンセプトをやって、で、そのジャケットとかもなんかそのビートルズの墓の前でなんか新しい服を着たビートルズの4人が写真撮ってるっていうなんかあって、そういうのでね、ポール・マッカートニー死亡説とかそういうのがいろいろ出てきたりしたのあったんですけど、まあ、ちょっとそれは置いといて。っていうふうに、まあ、そのサージェント・ペパーズの方とかで、最後の方の曲とかになっていくと、A Day in the Life っていう曲がラスト、一番ラストに流れるんですけど、で、その A Day in the Life の前とかには、その全曲とかの完成みたいなやつがこう、わーっていうの残った状態で、そのショーのクライマックスになっていくみたいな感じの、演出っていうか、で、A Day in the Life っていう曲が始まるんですけど、みたいに、 ちゃんとこうなんか途中で中だるみする箇所とかもなんかあったりして、それもちゃんとなんか計算されてやってるみたいなとこあったりするっていう話なんで、でもそのシャッフルとかやるとなんか度外視するっていうか度外視するから、それの良さもあんのかもしれないけどね。だから感覚だから感じで言うと、そのフルコースみたいなのを行った時にレストランで前菜があって、なんかこうオードブルがあって、最初メインがあってデザートがあってみたいな、こうやって、あ、順序出てくるじゃないですか。でもなんかシャッフル音楽でやってんのは、なんか最初にデザート出てきて、その後にいきなりメインディッシュ来て、で、その後に最後に野菜が出てきてみたいな感じの、とか、そういうことをやってるような、なんか感じなんですよね。そう。まあそれは別に悪いとは言わないですけど、悪いとは言わないけど、なんかこうアルバムのその意図してる部分っていうのを感じながらアルバム聴くっていうところとかもなんかね、良かったりする。でまあ2つの楽しみ方をできるっていう風にしたらいいのかなっていう感じなんですけど、そう、そういうのをね、ちょっと何かなぜかね、ゆずおじさんをゆずおじさんが少年の次にさよならバスを聞いてるところからね、なぜかそんなこうことを思いついてっていうか浮かんでしまいまして、そう、でもそのおじさんはいつもなんかゆず聞いて元気をね出して、元気出してっていうか、ゆず聞いて元気になってるんでしょうね。そう、でもですよね、僕もね、そういう風にしてこう曲を聴いて、なんか、ああ、今日も頑張るぞとかってもらえる思ってもらえるようになったりとか、そういう風にねしてか、あのなってもらいたいなって思うもので、そういうな曲を作ってね活動していきたいなと思ってるんですけど、そのビートルズのその話で言ったら、その最後の一番最後に出したアルバム、一番最後に出したアルバムはあのレッド・イット・ビーってやつなんです。その前にアビーロードっていうのアルバムがあって、でも作ったのはアビーロードの方が後だった話なんで、最終的にはアビーロードが一番その最後のアルバムなのかな、だと思うんですけど、でアビーロードって後半の部分っていう全部メドレーになってるんですよね。曲を作っ、なんかその時作ってた曲を全部メドレー方式でもう、いや、一つなぎにしたっていうような感じになってて、曲の切れ間とかもなんかバッてこうなんかバッバッてこうちょ突然にこう メドレーのこうつながりでなったりするんで、前の曲とこう突然変わったりもするんですけど、まあ、そこが面白い、ね、流れで聴いてるとね、うん、そう。でもそのコムサかな、コムサっていうこの お店ご存知ですか。コムサってお店あるじゃないですか、あの、まあ、お洋服だったりこうバッグとか、まあ、ブランドですよね。コムサはブランドって、なんかその 店内の BGM がビートルズなんですよ。ビートルズで、シャッフルっていうか、そのビートルズチャンネルなんです、有線のあれ。だから、突然、なんか、いきなり、唐突もなく、こう、終わる、なんていうか、始まる、その メドレーの曲の部分がパッて出てきたりとかってするので、おっと、一瞬、うわってなるんですけど、ね、なんか面白い。だから、シャッフルって面白いですよね。つながりがなく、唐突にこうパンって出てくるから、その曲だけ。でも、その、きっとそのビートルズの BGM にしてるお店は売り上げがちょっと上がるとかいうなんか話があったりとかしてて、なんでだろうなって感じなんですけど、なんか心地いいんですかね、心地いい感じでなんか買い物、財布の紐も緩んじゃうって感じなんですかね。ねえ、もうすごいですよね、ビートルズね。で、まあ、今日の話になるんですけど、その最近ね、ちょっとこう特に失敗をしてしまったことが、まあ、ありましてですね、どうにもこう思い通りにはならないというかね、思い通りにならないことって多いじゃないですか。自分のこうなんでこんなことになったんだろうっていうかさ、なんでこう失敗してしまったんだろうとかっていうのってあるじゃないですか。まあでもその時にもちょっとこう感じたっていうか思ったことなんですけど、思い通りにならないっていうことがもう常にこう当然というか デフォっていうかね、思い通りにならないものなんだっていうのね、なんか思って、それを自分にその状況になった時にどう切り抜けるかっていうかな、どうやって自分にその思い通りにならない状況を楽しめるかって言ったら変だけど、なんかこう乗り越えていけるかっていうところに何か成長というかね、何か自分の次のこうステップの鍵というかね、なんかそういうのが握られてるんじゃないのかななんていう出来事がちょっとあって、よし、じゃあ困難もいろいろあると思うけど、なんとか楽しんでというか、その状況をね乗り越えていこうっていうことが思いましてですね、 そう、僕が自身がそういうことがありまして、まあ、皆さんもね、もしか生きていればね、たくさんそんなことはあるかもしれませんがですね、まあ置かれた状況をね、まあできるだけ楽しんでですね、まあそのこうなんかどうやって料理してやろうかなみたいな、なんかそういう風なところで自分の進化というかね、自分の何が問われるんじゃないかななんて、もうね、ちょっと頭の片隅に入れていただけたら嬉しいななんて、こんな風に思って今日のお話でございました。でですね、まだ次のライブなどは決まってないので、ライブなどが決まり次第ここでお知らせしていきますが、あと活動などもね、こんなことをやって始めますなんていうこともワンワンタイムでどんどん紹介していければと思いますので、まあこういう感じで番組は僕の独り言を喋っている番組なので、またよかったらぜひ次回聞いていただけたら嬉しいななんてこんな風に思います。さて、暑さ寒さも彼岸までの彼岸が過ぎたらね、暖かくなっていくんじゃないかなと、春の兆しが見れるんじゃないかななんて感じますので、体にはくれぐれも気をつけていただいて、素敵な日々を、素敵な春をお過ごしくださいませ。ではどうも、あ、違う、今日はね、また日は昇るという曲聞いて、お別れしたいと思います。じゃあ今日もありがとうございました。鈴木智和でした。歩いてこれたよ。